自民党新政会本橋拓実、欅運動場人工芝化来年度の実現を。新庁舎の建設について。本橋、市民サービス、防災、業務執行、あらゆる面から新庁舎を一刻も早く建設すべきだと考えるが、市の認識を問う。市、仮庁舎になってから10年が経つ。財政的な面も観点も考えつつ、一刻も早い庁舎建設を考えていきたい。人口減少社会、子育て支援の充実について。本橋、これまで1000人近く定員を増やし努力してきたことは評価する一方で、今年度は待機児童が新定義で203名。これからも人口減少の面からも流入人口を増やすには待機児童解消に力を入れていく必要があると考える。市、待機児童の解消にこれからもしっかり取り組んでいく。スポーツ施設について。本橋、欅運動場の人工芝化を強く求めて、ようやく今年度設計の予算計上がされているが、あらゆるスポーツが使用しやすい設計にすること、また来年度の改修工事着工を強く求めるがどうか。市、現行は多目的運動場で様々な団体にご利用いただいている。様々な団体が利用しやすいような設計を行っていき、来年度の改修工事着工に向け努力していく。ペットボトルの個別収集について。本橋、現状の拠点方式では地域によって拠点の距離の格差があり、早急に個別収集を行うべきだと考える。市、平成31年度の実施に向けて検討を開始している。都道国328号線、都道国346号線について。本橋、両道路について早く全面開通していただきたいと考えるが進捗を問う。市、東京都と協議をしながら進めていく。古民家の保存について。本橋、市内には歴史的に価値がありそうな民家がまだ残っている。古民家の保存を市として取り組んでいただきたい。市、所有者の意向を汲みつつ調査をしていく。農業振興について。本橋、生産緑地指定告示から30年が経過する2022年までに、特定生産緑地制度について JA と協力しながら周知徹底を行っていただきたい。市、 JA 関係団体と協力しながら取り組む。小中学校の蛍光灯の LED 化について。本橋、省エネの観点、交換の頻度を減らす観点から小中学校の LED 化を検討していただきたい。市、計画的に進めるよう検討する。向井派、無所属、甲斐義人。介護予防は人とのつながりでより強化に。甲斐、フレイル予防。従来の身体介護予防、認知症予防に加え、人のつながりの維持、この3つを総称してフレイル予防という。ロンドン大学のアンドリュー・ステップ等教授の加齢研究7年間のデータによると、つながりの多い人の死亡率は 12.3%、 低い人の死亡率は 21.3% であることに加え、人とのつながりが少ないと体に起こる炎症が強くなってしまうことが判明し、心臓、血圧、ホルモンなど体中に悪影響が及び、死亡する可能性すらも高まるという驚きの結論をまとめておられる。また、イギリスの BBC 放送では、人とのつながりの大切さを伝える大キャンペーンを放送。その中、孤独は心臓病や脳卒中の危険性をおよそ3倍高め、長生きをしないという研究結果であります、とまで言い切っています。 また今現在イギリスでは孤独担当大臣が存在して、高齢者のみならずの孤独対策に政府を挙げて乗り出したということです。東京大学高齢社会総合研究機構の飯島克也教授も、長生きにつながりの重要性が他の対策より一番ウエイトが高く驚いたと発表されている。集いの場事業、各種体操をはじめとする地域活動におかれましても、つながりを強めていただく方向性を改めて打ち出すべき。福祉部長、人とのつながり、言い換えれば社会性というところは介護予防で重要な要素とより一層意識、視点を重視して取り組んでいきたい。参加された方につながりを受け止めていただけるような工夫は少し考えていきたい。会、定期巡回随時対応型訪問介護看護、通称24時間巡回介護。本年からの3カ年計画で1事業所誘致の追加をしていただいたわけですが、従来の事業所に利用者が2名というにもかかわらず、特養の待機者のうち緊急待機者が17名いらして、その方々にも紹介がなされていないのか、ケアマネも含めて徹底した意向調査がなされるべきだ。24時間巡回介護により特養待機者が減った和光市の例もある。福祉部長、利用が進んでいない要因を分析していく必要があると思っております。特別養護老人ホームの待機者の方々の状況も可能な範囲で調べてみたいと考えます。西国分寺駅東口、国分寺駅北口に空港からをはじめとして長距離バスの発着の要請を求めた。自民党新政会、小沢修、弁天通りの渋滞解消に向けて。弁天通りの渋滞解消について、小沢、西町三丁目交差点の改良について進捗状況と今後のスケジュールはどのようになっているのか。答弁、交差点南東の隅切り部分を土地開発公社にて先行取得し、その南側の歩道幅約1メートル部分についても協力いただく予定で、現在は暫定的に舗装を行ったところです。スケジュールに関しては、5年間で測量、設計、用地取得、整備を行い、平成34年度に完了予定です。東京都受動喫煙防止条例案の市内の影響について、小沢、東京都の受動喫煙防止条例案は、新聞報道等では、都内の飲食店 80% 以上に影響が出るという報道がある。国分寺市内の影響と今後の市の対応はどのように考えているのか。答弁、市内の飲食店についての影響については、商工会、商店会連合会と情報共有し、今後話し合っていく必要がある。また対応としては、分煙支援策等について一定の配慮が商業振興の面からも必要ではないかと思います。いずれにしても大変センシティブな問題であり、さまざまな意見に耳を傾けて進めていく。国立駅北口の新幹線通り誕生について、小沢、新幹線通りのプロジェクトは地域の魅力を発信するとともに、人を呼び込んで地域の商店街の活性化を図っていくものであります。商店街のこういったプロジェクトに積極的に市からも支援をしていただきたいがいかがか。答弁、こちらの取り組みは商業振興や光町地域の町の魅力としても有意義なものだと考えています。地域の活力向上のため、地元商店街や関係機関と連携し支援してまいりたい。公民館をコミュニティセンターへ、小沢、公民館では社会教育法の制約で部屋の個人利用や地域福祉に明らかに寄与する国ベジや国分寺ブランドの商品、地域住民の制作物を販売することができません。 コミュニティセンターという地方自治法に基づく施設へ転換すべき。答弁、歴史的経緯もあり、現在直ちに公民館事業から転換するという判断はなかなか立てないと考えている。第2回定例会陳情の審議結果。第2回定例会では陳情10件を審議した結果、採択1件、継続9件となりました。採択となった陳情、陳情第 29-11 号、幼稚園が行う預かり保育への助成制度の新設に関する陳情。継続となった陳情、陳情第 29-2 号、西国分寺駅東口開設を求める陳情。陳情第 29-3 号、新市庁舎建設に関する文化施設の併設についての陳情。陳情第 29-5 号、日本軍慰安婦問題に関する意見書の見直しを求める陳情。陳情第 29-6 号、西国分寺駅東口恋学母川上皇口の開設を求める陳情。陳情第 29-8 号、東京都立武蔵国分寺公園または隣接する都有地へのドッグラン設置についての意見書提出を求める陳情。陳情第 29-9 号、東京都に第32回オリンピック競技大会2020東京の開会式に競技施設等の工事従事者の入場更新を求める等の意見書提出を求める陳情。陳情第 29-10 号、日本政府に核兵器禁止条約への調印を求める意見書の提出を求める陳情。陳情第 29-12 号、日本政府に核兵器禁止条約への調印を求める意見書の提出を求める陳情。陳情第 29-13 号、国分寺障害者団体連絡協議会の活動拠点を確保し提供することに関する陳情。